聖書を拝読します。聖書ルカによる福音書12章8節から12節です。拝読します。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がそのときに教えてくださる。以上で、キリストの仲間と題しまして、宍戸牧師に説教を賜ります。
ただいま、ルカによる福音書12章の8節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ、8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。12章の始まりのところで、数えきれないほど多くの群衆がシエスのもとにやってきて、大混乱に陥り、収拾がつかない状態になっていた中で、シエスはまずご自身の周りにいる弟子たちを教えておられました。で、何を教えられたか。一番初めにはファリサイ派のパンダネに注意するようにとおっしゃって、上辺だけを立派そうに見せかける偽善に陥らないように、そう戒めておられました。で、次には、あなた方が本当に恐れて従うべき相手は人間ではなくて神様なのだと教えておられました。で、今日の教えはそれらに続く3番目の教えです。順序としては3番目に語られていますけれども、今日のところでシュエスは言っておくが、でそういう前置きの言葉をおっしゃった上で、ここの教えを語り出しておられます。言っておくがとか、はっきり言っておく、そんな前置きをして何かをお語りになるときには、シュエスご自身はとても大切な事柄を弟子たちに教えようとしておられるんです。こういう言っておくがというような前置きは、大事なことを今から語ろうとするときのシュエスの口癖のような、そんな言葉です。で、とても大事な事柄、ぜひとも心に刻みつけ覚えて欲しい重要な事柄として語りかけられたのは、一体どういう事柄でしょうか。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。人々の前で自分をシュエスの仲間であると言い表す。これ一体何のことを言ってるんでしょうか。言葉としては分かるような気もします。ですが、よくよく考えると、これはどういうことなんだろうか。 分からなくなってしまうかもしれません。でここはです、自分を私の仲間であると言い表すというふうに、非常に丁寧な説明のように訳されているんですが、実際に主イエスがここで発している言葉はたった一言なんです。でところがその一言がなかなかこれを日本語にしづらいものですから、新共同訳聖書では自分を私の仲間であると言い表すというですね、とてもこれ一言だなんて思えないような説明に翻訳しちゃってるんですね。ちなみに、私たちの教会で新共同訳聖書の前に使われていた口語訳聖書だと、この言葉は受け入れるという一言で訳されてました。で、口語訳聖書でここを読みますと、誰でも人の前で私を受け入れる者を、人の子も神の使いたちの前で受け入れるであろう。で、そう書かれていました。そしてまた、一番新しい聖書の翻訳である聖書協会の共同訳では、この言葉は認めるというふうに訳されるんです。誰でも人々の前で私を認める者は、人の子も神の天使たちの前でその人を認めると訳されています。そんなふうにです。ここの言葉というのは、これ聖書によって翻訳がまちまちなんです。日本語にするのがいかに難しい言葉であるかということがうかがい知れます。しかし、それでもなんです。このところでは主イエスが大切な事柄としてぜひ心に留めるようにと、そういう前置きをしながら語っておられるんですから、私たちとすればです、何とかして主イエスが伝えようとしておられた事柄をぜひ受け止めたいところです。実際のところ、主イエスはここで何とおっしゃったんでしょうか。聖書の原文にあたりますと、シエスがここで語っておられる一言というのは、これ外国語のままで申し訳ないんですが、ホモロゲオーという言葉なんです。でこのホモロゲオーという言葉の最初についているホモというのは同じっていう意味です。同性愛者のことをホモセクシャルっていうふうに言いますけれど、あのホモ同じっていうのがこのホモロゲオーの最初にあるホモです。で続くロゲオっていうのは何かっていうと、口で何かをしゃべるっていう意味の言うっていう動詞なんです。ですからホモロゲオっていうのはそのまま訳すとです、同じ言葉を言うとか同じ意見を言うということになります。でそこから認めるとか受け入れるっていう翻訳が出てくるわけです。シエスがおっしゃったこの言葉は同じだと言うとか同じことを言うっていう動詞なんですけど、この動詞から生まれてくる名詞があります。で名詞になるとホモロゲインというふうに言われるんですが、このホモロゲインっていう言葉の意味の一つには、神様を信じる信仰を言い表す信仰告白という意味があるんです。私たちも礼拝の旅ごとに信仰を告白して、自分たちが信じている事柄を言い表しますが、あの信仰告白の時、さっきも使徒信条を告白しましたが、その時にはみんなで同じ言葉を口に出して語ります。で文字通り同じことを言うというのがホモロゲをするということなんです。でしたがって8節に述べられている事柄というのは、実は私たちが主イエスへの信頼と喜びを持って主への信仰を口で言い表すということ、それが仲間であると言い表すという説明になっているわけです、新共同訳では。でもそうであるならば、どうして8節でこう誰でも人々の前で主イエスへの信仰を口で言い表すものはって、そう翻訳がされないのか。でその理由はです、 この8節の後半のところで、主イエスもまた天使たちの前でその人をほんもろげをするって書いてあるからなんです。私たち人間が主イエスのことを信頼申し上げて喜んで信仰告白するというのは全くその通りなんですが、それなら主イエスもまたその信頼を言い表す人に向かって信仰告白をするって、そう訳しちゃうとやっぱり日本語としてはちょっと都合が悪い、いわ語られている事柄としてはイエス様が人間に対して信仰告白するなんていうのは変な言い方になっちゃいますから、だからうまい訳にならないのです。それで信仰告白するという訳語も使いづらいということになっちゃうんですね。ですから日本語への翻訳をどうするかというのは、これは、とってもいろんな聖書が、困っていて、それぞれに、言葉を探して翻訳しているという状況なんですが、しかしここにじゃ述べられているもともとの事柄はどういうことなのかというと、私たちが誰であれ主イエスに信頼して喜びを持って、この方こそ私の主ですとそう言い表すならば、主イエスの方も大いに喜んでくださって天使たちの前でこの人とご自身は一つなんだってそうおっしゃってくださって、そしてまさにその一つだっていう言葉の通り私たちの中にやってきて住んでくださるようになるということが、主イエスがここでとても大事なことです、これをぜひ覚えてほしいとおっしゃって語っておられる事柄なんです。私たちが週ごとに礼拝の中で信仰告白を口に出して語る、そしてみんなで同じ主を拝んでいるというのは決して形だけのことではないんです。私たちがそういうふうに主イエスへの信仰を言い表し、神様への信仰を言い表すときに、主イエスがとてもそれを喜んでくださって、私たちの中にやってきてくださって、そして私たちの主となって共に歩んでくださるんです。主イエスはそのことをとても大事に考えて、あなた方に言っておく、主への信仰を口に出したり生活の中に表すようになさいって、そう進めてくださっているのが今日のところです。そしてこういうことを進めるのは実は主イエスお一人だけじゃないんです。使徒パウロもまたローマの信徒への手紙の10章9節から10節のところで内容としては同じような事柄を教えています。ローマの信徒への手紙の10章9節から10節というのは新約聖書の288ページですけれども、こんなふうにペトロは手紙で語っています。288ページ、ローマの信徒への手紙10章の9節と10節を読みします。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。イエスは主であると公に言い表す、あるいは、口で公に言い表して救われるっていう、この公に言い表すというところに同じ言葉ホモロゲオという言葉が、使われているんですね。私たちが感謝と喜びを持って主イエスこそ私の主です、そういうふうに口に出して主を呼び祭るというのは、この礼拝を捧げるときに最も盛んに行われることだろうと思います。一週間の私たちの生活を振り返っても、私たちがイエス様こそ主ですって一番声を大きくして喋っているのは、おそらくこの礼拝のとき賛美歌を歌ったり、あるいはお祈りをするときだろうというふうに思います。主イエスはそういう信仰の言い表しを喜んでくださって、そしてそういうあり方をする人たちのことを、この人は私の仲間なんだとおっしゃってくださって、実際に私たちと共に住んでくださる、でそのことを大切なこととして覚えなさい。主イエスはまずそう弟子たちに教えておられるんです。 で、さて8節にはですね、そんなふうに喜ばしい約束が述べられているのですが、次の9節に進みますと、私たちはふと不安になってしまうようなことが語られているようにも思います。12章の9節はこんな言葉なんですね。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われる。8節と9節続けて読んでしまいますと、私たち不安になるんじゃないでしょうか。つまり主への信頼を喜んで言い表せるのであれば、その間はいいんですけれども、しかし私たちがふとした弾みに主イエスを見失ってしまって、神様の御心もわからなくなってしまうような時には、一体どうなるのかという思いにさせられる、そんな言葉に感じるんです。主イエスのことを、本当にこの私のもとにやってきてくださり、共に暮らしてくださる主だ、そう思って信仰を言い表すことができている間はいいのですが、何かの拍子にその信仰が弱まったり、あるいは疑いを宿すようなことになってしまって、神様のことがわからなくなるときには、私たちは天使たちからお前のことなんか知らないって言われて、黄泉の中に追放されちゃうんでしょうか。でもし仮にそうなのだとしたら、私たちはですね、どうしたって不安を感じないわけにはいかないだろうって思うんです。私たち自身の信仰というものを振り返って考えるならば、私たちは常に信仰的である、そういう一方の人生は生きてこなかったからです。年を重ねていく中で体が衰え、すっかり疲れて弱ってしまうということがあります。あるいは人生を生きていく中で、思いがけない出来事に出会ってしまって、心が折れてしまうという経験もします。それと同じようにです、私たちの信仰だって時に弱ったり小さくなったり薄くなったり、あるいは風前の灯火みたいに本当にかすかになって、ようやくわずか残ってるだけというようなことだってあるだろうと思うんです。私たちが地上の生活を生きていく中で、常に喜びを持って主への信頼、信仰を言い表すことができるだろうかと考えたならば、なんとも心もとないところがある。残念ですけれども、そういうことというのは私たちは認めざるを得ないんじゃないでしょうか。地上の信仰生活というのは常に誘惑にさらされて、主イエスからそらされてしまう危険に満ちている、そう言っていいだろうと思うんです。私たちの信仰には確かに弱いところがありますし、隙があります。そしてそこにつけ込まれて誘惑の中にさまよい出してしまうということだってあるかもしれないんです。それなのに、どうして9節のように言われるんでしょうか。私たちの信仰が危難に陥るときこそ助けが必要であるはずなのに、主イエスは私たちを助けてくださらないんでしょうか。で、そんなふうに思いながら、9節のことはもう一度耳を澄ませてよく聞いてみたいんです。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われる。何かの拍子に人々の目を恐れて、あるいはこの世の人たちをはばかって、主イエスのことを知らないと言ってしまう、まあ、心ならずも口に出してしまうというのは失敗を、もしかすると私たちはしたことがあるかもしれませんし、これからだってするかもしれません。しかし思えば、そういうことっていうのは私たちだけじゃないんです。イエス様の一番弟子だったペトロでさえ、まさにここに言われているような失敗をしたのだということが、聖書の福音書の中、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書の中にははっきりと記されています。 ペトロはどんな失敗をしたかご存知の方多いと思いますが、シエスが捕らえられた晩、その捕らわれのシエスの後をそーっとつけていって大祭司の屋敷の庭に入り込むんです。でそこまでは良かったんですが、まさにその場所でペトロは自分の正体がバレそうになった時、3度重ねて私はあの人知らないって言っちゃったんです。一番弟子のペトロだってそんな失敗を犯したのであればです、私たちはなおさらじゃないでしょうか。私たちがシエスのことを知らないと言ってしまうということは絶対にないとは誰も言えないように思うんです。ところでそういう失敗を犯した人はどうなると言われているのか。神の天使たちの前で知らないと言われる。でそう書かれています。でこのシエスの言葉をです、ルカは実に注意深く記しています。これ8節後半の言葉と比べるとその違いがはっきりとわかるんです。8節の後半にはこう書かれています。人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。つまり8節では人の子であるシュエスがはっきりと信仰告白して喜んでいる人についてはこの人は私の仲間だ、私のものだっておっしゃってくださるんです。じゃあ9節の言葉はどうか。9節を注意して聞いてみるとこの9節のところに人の子は出てこないんです。ただ神様の天使たちの前で知らないと言われるとだけ言われています。じゃあ一体人の子はどこに行ってしまったんだろうかと思って次の10節を見るとそこにいらっしゃいます。10節の最初です。人の子の悪口を言う者は皆許される。9節のところで人々の前でシュエスのことを知らないという人は天使たちから助けてもらえません。天使たちは全員シュエスを知らないといった人に背を向けてしまいます。ところがただ一人シュエスだけはそうじゃないんです。シュエスはご自分のことを知らないというどころかです、シュエスに逆らって悪口を言う者、シュエスに敵対しようとする人のことすらみんな許そうとしてくださるんです。人の子の悪口を言う者はみんな許される。ですからです、私たちは自分の信仰の弱さ、小ささ、薄さのことで心配するには及びません。たとえどんなにかすかであろうと、どんなに弱っていようと、信仰というのはあるということがとても大切なことなんです。どうしてか。主イエスは私たちを許してくださっているからです。そしてそのことを信じるのが信仰です。ホモロゲオというのは、そのかすかな信仰を指して語られているんです。で今日のところで、これ文脈から申しますと、シエスはやがてエルサレムで捕らえられ十字架にかけられるということを承知の上で、そのことを見通しながら、まさに十字架に向かっての道を進んでおられます。そしてやがてその時が来て、十字架に貼り付けにされるのですけれども、その時にシエスがおっしゃっている言葉があります。これルカによる福音書の23章の34節のところです。新約聖書の158ページです。まさに十字架に貼り付けにされる場面なんですが、23章の34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。シエスは すべての人の罪を許すために十字架にかかる、そういうつもりで今日のところでも歩んでおられるんです。今日聞いている9節と10節で言われている事柄というのは、もしも誰か人が主イエスのことを知らないというふうに言ってしまって、私と主イエスは無関係だ、そう言い切ってしまうことで天使たちから不興を買ってしまって、天使たちがもはやその人のことを知らないと言って助けてくれなくなるとしても、人の子の許しはそれでもなおその人に向けられているということです。そしてここにさらに一言付け加えられるんです。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。またちょっと不安な言葉が出てきます。聖霊を冒涜する罪って一体どういう罪でしょうか。主イエスを知らないとか、主イエスに反対する、敵対する、そういう罪というのは分かるような気がします。ペトロは主イエスのことを知らないと言いました。またサウロは、キリストを信じる弟子たちを決して生かしておくことができないと考えて、迫害するものとなって全力で主イエスに逆らいました。しかし、ペトロは許されて、最初の教会の中席となりました。またサウロもシエスによって許されて使徒パウロとされました。シエスによる罪の許しというのは限りなく広く、そして力を持って人の上に及んでくるんです。そしてそういう主イエスによる罪の許しを信じさせてくれるのが聖霊の働きなんです。コリントの信徒の手紙の第1、12章3節のところで、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですという言葉があります。聖霊によらなければ誰も主イエスはイエスは主であると言えないというのであれば、聖霊が働かないと私たちは誰一人としてイエス様のこと、私の救い主です、主ですとは言えないということです。つまり聖霊が働いてくださることによって、私たちは初めてあの十字架にかかり復活した主イエスを自分の主なのですと言い表して、信仰を告白し主イエスの仲間とされていくことができるんです。ところがです、その聖霊が働くということをもし決して認めようとしないならば、その時にその人はシエスを本当の自分の救い主として認めることができなくなってしまいます。私たちはどんな人間であっても聖霊が働いてイエス様を主だと信じさせてくださる以外には、イエス様を本当に自分の主だと言えないからです。どんな人であっても、たとえペトロのように主イエスは知らない、あの人は私と無関係だと言い切ってしまう人であっても、あるいはパウロのように非常にはっきりと主イエスに反対し敵対するようなあり方を取る人であっても、聖霊が働くときには主イエスの十字架と復活の御業のもとに置かれ許されているということを信じて生きる人になる可能性があるんです。その可能性を否定してはならないんです。聖霊が働いてイエスは主であると言わせていただける可能性というのはどなたの上にもあるからです。聖霊を冒涜するということは、他の誰かについても、あるいは自分自身についても、決してこの人は主を信じる人になることはないと決めてしまうということではないでしょうか。聖霊がこの私の上に働くことなどありえない、そう決めてしまうことが聖霊の働きを冒涜しているということになるんじゃないでしょうか。聖霊が働いてくださり、一人一人が主のものにされる、主の仲間とされ、主イエスが私たちの間に来て共に生きるようになってくださるという可能性を 決して否定してはならないんです。人間的にはです、どんなに困難に思えることがあるかもしれません。私の家族救われることを願っているけれど、決してあの人は教会に来ないだろうと思うような人だっているかもしれませんけれども、しかし聖霊が働いてくださるときには、私たちはなお主に結ばれて生きるものとされる希望が与えられているんです。どうしてそんな希望が与えられているのか。主イエスご自身が、すべての人のために十字架にかかってくださっているからです。父よ、彼らをお許しください。何をやっているかわからないのです。というふうに言って、神様に許しを願いながら、主イエスは私たちの身代わりとして十字架にかかってくださっている。その許しのもとに、今私は命を与えられ生きているんだ。ということは、聖霊が働くことで私たちは本当だって信じることができるようにされるんです。だから聖霊を冒涜してはいけないって主イエスはここでおっしゃるんです。主ご自身が十字架にかかって私たちのために取りなしの御業をなさってくださっている。そして聖霊が私たちに働くときに、その取りなしが本当に自分のためのことだった、そう信じるようにされる機会が与えられるということを、私たちはどなたについても覚えるようでありたいと思います。そしてこの聖霊に取りなされてです、私たち自身もまた自分が主のものとして今日生きるようにされている。本当に信仰は弱ってしまう時がある、かすかになってしまう時がある、わずかになってしまう時があるかもしれませんけれども、でもそれでも確かに主イエスがこの私のために十字架にかかってくださっているのだということを忘れないで覚えて生きていけますように、そう祈っていいのではないかと思います。そしてまた、まだ信仰をいがらわすに至っていない私たちの近しい隣人たちについても、どうか主がやってきて共に来てくださる、主イエスが慰めを与え、力を与え、そして私たちに生きる勇気を与えてくださる、そういう生活の中に導かれますように、そう希望を持って祈り続けるあり方を確かにされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは主イエスによって救いの中に入れられている。主イエスが共に歩んでくださる中で、今日私は生きてよいのだと言われているということを聞かされ、そのことに大いに喜ばされて、礼拝にやってきては賛美歌を歌い、祈りを捧げ、そして信仰を言い表します。日々の生活の中でもあなたに祈りを捧げ、助けてほしいこと、また一日の生活が守られていることの感謝を祈り、今日一日の生活を御前に生きるものとさせてください、そのように祈る時があります。しかし友人や家族を覚えて、どうかこの家庭が守られ、またこの生活が支えられ、そして友人たちが主へと導かれるように、そのように祈ることもあります。私たちはそのように主イエスによって希望を与えられ、祈る生活、また賛美する生活が与えられていることを本当に感謝をいたします。どうかこの生活を私たちから取り去らないでください。私たちが困難な状況に直面するとき、体が弱ったり、あるいは心が弱ってくじけそうになるときに、なおあなたがそのような私たちを憐れみと慈しみの目でご覧になってくださり、また見て思って私たちを支えてくださる方であることを、どうか覚えることが許されますように。そして必要な休息を与えられて、新しく力を回復されて、それぞれに与えられているこの地上での生活を歩むものとさせてください。またこの地上の生活をすべて歩み終えるときにも、なお永遠のあなたの慈しみのもとに置かれていることを知り、 あなたのもとへと移っていくことができますように、どうかあなたが一人一人の生活を顧み、御前にあって正しく清らかな歩みをなしていくことができますように、私たちに聖霊をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。